ありがとうございます。繁栄という言葉ね、いろんな意味あると思うんですけど、これもやっぱり感謝の心で捉える繁栄というのが本物ですね。思いの心だとね、例えば会社を経営してね、もう自分の会社だけがネズミの話にどんどん大きくなって、お金も用件も買ってっていうね、そんな感覚があるんですよね。でも自分だけが繁栄するっていうのはちょっとね、間違ってるところがあるんですね。ちょうどがん細胞がね、どんどんどんどん増殖するような感じですね。全体とのね、調和バランスって一番大事ですよね。みんなと一緒にね、繁栄してないとちょっとおかしいですよね。で、その感謝の心で受ける繁栄っていうのは神様から受ける、ね、繁栄栄ですね。で、神様の、ね、与えてくる無限の無限のチャンネルの番組の最高番組に最高の繁栄の姿があるんですね。で、そこの、ね、最高の繁栄の姿というのは、まあ、極楽世界を、ね、表すんですけど、どういう状態であるかというふうに、ね、まあ、考えてみるといいんですけど、与えて与えて与え尽くす世界ですよね。自分の持っている全てを与え尽くして全体の幸せだけを願ってね、生きている世界ですね。そうすると周りの人も全部がね、自分に対して与えて与えて与え尽くしてくるんですね。その循環が早くなるほど最高番組に近いんですね。まあ、お金でもそうですね。必要な金がスッと入ってくるんですね。それからすぐ出ていくんですよ。さっと出ていくのね。で、またさっと入ってくるんですよね。一万円札が一日のうちに1億回ぐらい出入るんですよ。すごい大金持ちですね。でも一日一回ね、ありがとうございますって言って一回まあ1万円入ってきたわけでしょ。それでとどまったらもうね、1万円だけのね、繁栄でしかないでしょ。出さない、出さないとは入ってこないですよね、やっぱりね。どんどん出して出して出し尽くす方がいいんですね。ちょうど呼吸もないですけどね、吸うばっかりだともう止まってしまいますね。吐いたら、吐き出したら、必ず周りに無限に空気があるんですね。で、そっと自然に息だけが入っていくんですよね。何歩早くしてもいいんですよ、それね。何分の1秒で1回呼吸、大変ですけどね。まあ、こんなのじゃ無理ですけどね。高い番組の世界は速いんですね、スピードがね。そして必要なものがどんどんどんどん循環して入ってくるっていうのが本当のね、僕らの世界の姿ですね。で、自分だけが栄えて幸せっていうんじゃなくて、周りの人も同じように全部が、ま、ね、栄えて幸せなんですね。で、その周りの人のね、栄えをも自分のね、栄えにしてしまうと、ね、大きい大きい栄え、繁栄がね、自分のものになってるんでしょ。これが本当のね、感謝で受ける繁栄なんですね。で、極楽世界お金がないんです。いらないんです。いらないんですね。もう自分はもう人にね、与え尽くすだけが喜びなんですよね。だからお金を必要としないんですね。お返しは必要としないんですね。お金はいらないんですもんね。与えるだけでいいんですね。それだけが喜びになるね。その周りから与えられるだけでね、その何も報いも一切求めずにただで与え返してくださるでしょ。縛りが一切ない状態ですね。お互いに縛り合わないのがいいんですね。みんな自由にしてしまうというのはね、与えても受けてくれても受けてくれなくてもいいんですよね。 もう循環さえ早く来ればいいね。あの人に与えたいと思ってね、与えるでしょ。その人を受けてくれなかったら他へ回っていくのね。というのそれでいいんですよね。誰かが必要とするところへ回っていくのね。途中1万人ぐらい通り抜けていくわけで。一番必要なところへ取っていくようになるのね。感謝の心って本当に自由自在ね。いいんです。思いの心がとらわれるんですね。私はあの人のためにしたいんだっていうような感じで。でもそれはもう小さいね、とらわれになっていくんですね。普通これがね、自分のものをこれだけ自分のものって掴んだ途端にね、小さくなるんですね。もうそれだけしか自分のものでないんですね。神様から与えてもらうね、感謝で受ける生き方っていうのは、宇宙全部が神様からのプレゼントですね。みんな受け取りなさいって与えてくるんでしょ。でそこから必要なものをすっと受けたらいいんですけど、ね、みんな自分のものなんですよ、本当はね。ところがこれだけが自分のものって掴んだら、もうそれだけが、ね、それだけしか自分のものじゃないんですね。結局自分が勝手にね、小さく掴んでね、自己限定してるんでね、そして神様の大きいね、恵みを拒絶してるんですね。だから自分のもんは何もない方がいいんです。本当に空っぽというのがいいんですね。もう入ってきたら即ね、与え返してしまうというね。そうするといつも新たに宇宙全体を受け流せるね。でその中から一番自分に必要なものをね、一瞬一瞬与え続けてもらえるね。結婚してもそうでしょ。一人の人と結婚してしまったらね、もうその人だけっていうね、とらわれが生まれるのね。それもまあね、与え尽くし合う練習としては、ね、まあいいかもしれないんですけど、本当は宇宙全体との与え尽くし合いがいいんだよね。宇宙全体は神様ですからね、神様との与え尽くし合いっていうね、それが一番幸せなのね。いろんな神様いっぱいね、アマテラスの神様の分身としてね、いらっしゃるわけね。いろんな神様が自分に対してね、幸せ与えようと一生懸命になっているのね。僕は一人の神様だけで限定したとしたらね、他の神様ね、与えようがないですよね。もういろんなね、神様の愛の働きってあるんですけどね。だそれ全部ね、必要の多い定義を以前に受ける方が幸せが大きく深くなるんですね。だから本当の繁栄の法則というのは、いつも神様を相手にしていないですね。神様を相手に、ね、与え尽くし合う、ね、生き方が無限の無限の繁栄を、ね、いつも受け続けられるのね。でその繁栄の、ね、姿っていうのは他の神様の特性働きと別個じゃないね。もう全部繁栄の中に含まれる、ね、大きい繁栄の姿で、その繁栄っていう中に幸せも喜びも安らぎもね、神様の知恵も愛もね、力もっていうね、もう一切合切全部あるんですよね。だから繁栄もね、最高の繁栄っていうね、姿を取るんですね。繁栄だけって言ったらね、つまらんですね。そうでしょ、このようだったらお金だけって言うとお金だけしかないでしょ。ね、他のもの全部消えてしまう、ないんですよね。でも神様から受ける繁栄はもう全部備わるんですね。そういう繁栄でないとね、幸せはないんですよね。物でもいっぱい与えられて、ああ幸せっていうのはね、思いの心の幸せなんですね。それでも物でもいっぱいあったら困るんじゃないですかね。家が小さいと物置になっちゃう。僕でもね、もう100着ぐらいだったら大丈夫でしょうけど、1万着も与えられたらもうね、整理整頓がまず大変でしょうね。1億着となるともう、まあね、どうしようかって思うじゃないですかね。 ね、一個の家にそれ置かれて大変ですね。うん、それだったらね、宇宙全体にね、分散して保存する方がいいんです。っていうような時に一つだけくればいいんですね。自分の家物置にしたらね、それのためにね、そういうんですよね。これも必要なものが自然に循環してこないとね、必要なだけが循環してくるっていうのが一番楽。だからその極楽世界がね、繁栄してるっていう姿がね、実際本当に物がいっぱいあり余ってるのかっていうと、ね、逆なんですよ。ないんです。必要なだけしかないんです。必要なだけでもうね、終わってるんでね。それの循環が早いんですよね。あ、コーヒー飲みたいって言ったらね、パッと来るんですけどね。飲み終わった瞬間にパッと消えるんです。邪魔するも何もないです。あの服が着たいと思ったらパッと来るんです。ね、でも次の服を着たいと思った瞬間に前の服が消えてなくなる。そうですよ。すごいでしょ。そしたらね、必要なものが的確に与え続けてもらえるね。邪魔するも何一つない。本当に自由になるのね。だから必要なだけしかね、持ってないその時ね。本当に自由自在で楽なんですよね。でも感謝の心はそこまで行くんですけどね、思い通りしたいと思いの心はいかないんですね、そこまでね。やっぱり囚われてしまいますね。過去を掴んでしまって、部分を掴んでしまって、でがんじがらめになるのね。取り替えが難しくなりますよね。感謝っていうのがね、ね、本当はものすごいね、働きなんですね。無限の無限の幸せを受けるだけって言うんですけどね、その無限の無限の幸せを受けるっていうね、無限の無限の繁栄を受けるっていう本当の中身のね、働きが本当に必要なものを的確に与えてくる神様の気合いの働きなんですね。ね、必要なくなったら全部消してくださる働きの中に含まれている。だからゴミは生じないですね。埃も生じないですね。いらないも一切なくなってしまうんですね。そこまで循環が早いんですね。これやっぱりあの循環が早いからですね、川の流れでも、ね、淀むとね、やっぱり汚れてくる、濁ってくるんでね。でもスピードが速いとね、清らかなままなんですね。で神様から現れてくるね、最高番組の光っていうのは一番スピードが速いんですね。で番組がね、下へ降りてくるにつれてスピードは緩やかになっていく、ね、で感謝の心もね、速いほど深い感謝でね、緩やかになってくるほど浅い感謝ですね。でその感謝が、ね、もっと、ね、緩やかな、ね、スピードになると思いの心に変化するんですね。思いも最初はいい思いになるんですね。でスピードがますます、ね、遅くなると今度は、ね、マイナスの暗い思いに変化するんですよ。で一番、ね、最後は、ね、ほとんど動かんような、ね、思いの姿で、ね、で消えていくんですけど、だから動かない姿を見てるとね、もうなんか時間がずっと長い間続いてるような錯覚を起こすでしょ。低い番組ほど時間が長く感じられますね。それはマイナスを掴んだらマイナスが長く続いたような錯覚を起こしますよね。でも無限に速いスピードでね、動いてるものっていうのは本当は掴みどころないでしょ。 次から次へとね、無限のスピードで現れてくるものってね、掴めないですね。瞬間掴んだって思っても掴んでないですよね、もうね。もう次のものをね、心向ける忙しいから。そういう感覚がいいんですね。だから自分の周りの全部が無限のスピードで飛び回っているって。変化し続けてるっていうね。楽しいですよ。時間の感覚をね、今の感覚が10倍ぐらいするだけですごいですね。100倍にしたもっとすごい、1万倍にしたもっとすごいでしょ。内容がね、中身が充実しますよね。短い時間でたくさんの変化を捉える方が、ね、幸せが大きくなるんです。で、極楽世界というのは、ね、このような感覚の無限億万倍のスピードですね。スピードが速くなっていくのね。これ時間的な合算できないですよね。どこまでも速くなるのね。その代わり、たくさんの、ね、幸せがいっぱい、ね、感じ取れる。このね、例え話が竜宮城のね、話ですね。浦島太郎が、亀をね、助けるんですよね。お礼に竜宮城に連れて行ってもらうんですよ。で、亀を助けるっていうのは愛の心ですからね。心の波は高いんですね。それで、橋を渡って竜宮城へ連れて行ってもらうんですね。で、そこでしばらくね、滞在して、ああ、幸せだなっていう感覚で遊んでるでしょ。ちょっとの間だと思うね、感覚はね。そしてね、またね、これ戻ってきたときは、長い年月が経ってしまっていたっていうね。ね、幸せな世界は、時間の経つのは、ね、忘れるっていうか感じられない、短い時間に思うんですね。低い番組の世界は長く感じるんですよね。短い時間でたくさんの幸せを捉えていくほど高い世界に行くんですよ。幸せを感じる能力は、ね、増えていくんですよね。いろんな勉強もそうみたいですね。スピードを速くして聞くっていうのね。そういうのちょっと能力引き出すのがいいような感じでしょう、ね。見るのもスピードがいったらどうですよね。早送り。ビデオの早送りですかね。慣れたら感じられるかというのでね。早送りでみんな見えてしまうけどね。1時間のビデオがね、数分で見えてしまうって面白いですよね。与えるためにはやっぱりね、与えるだけの心がいいですね。求める心はもう一切起こさない方がいいんです、ね。与える心と求める心は正反対のね、働きなのでね。与えるっていうのは押し出すわけでしょ。そうすると周りから自分の方へ全部入ってくるんですね。だからその与え方がプラスの循環を起こすんですけど、求める心は逆にマイナスの循環になってしまうんですね。周りから与えてもらって、ね、ありがたいというだけだったら、ね、それで止まってしまうでしょ。与える心と求める心は交流しないんです。与える心と与える心は交流し合うでしょ。これでスピードを貸してプラスを一回にしていくんですね。で、求める心と与える心とは循環が止まるんですね。で、求める心と求める心はね、逆にマイナスの循環が大きく速くなるんですよ。 求め合い、ね、奪い合いになるでしょ。むしり取り合いですよね。だからもうちょっと求める心を起こすだけでみんな心痛めるのよ、もうね、苦しくなってくるんですね。あ、こうしてくれたらいいのに、こうしてほしいと思っただけでそうなのよ。結局自分が逆流を起こして逆流の波の中にはまり込むんだよね。で、幸せがどんどんね、なくなっていくんだよね。だから与え尽くすだけがいいですね。何も与えても与えてもね、ちょっとで求めることを起こしたらダメなんです、ね。喜んでほしいって言うだけでもあかんのですよ。ね、こんだけ幸せ与えたのに、ちょっとはね、喜んでほしいですね。感謝してほしいとかね。そうじゃ。それはやっぱりマイナスなんですね。神様の与え方をね、見ているとどうでしょう。ね、絶対決まってこないですね。与え尽くすだけ。ね、本当は与えてきたものを受けてほしいんでしょうけどね。受けなさいって言わないね、決まってこないですね。どうぞご自由にっていうわけね。だから楽なんですよね。だからどんだけいいものを与えてもね、強制されたら嬉しくないですね。ごちそうは山ほど積まれてね、はよ食べなさいって言われたら一斉に満腹になって、ね、食べる気起こらなくなるよね。やっぱり自由にさせてもらう方がいいですもんね。身近な、ね、生活 の, そのいろんな中でね、本当に与え尽くすだけっていうね、練習が本当の繁栄をね、掴む方法ですよね。すぐ結果が出てくると思いますね。あ、幸せだなっていうね、本当に、ね、幸せになれたなっていうね、感覚がすっと湧いてくるんですね。だから怖いもん知らずなんですよ、本当にね。何もないのが幸せっていう感覚でね、無条件の幸せっていうのがそこに生まれてくるのね。普通はみんな条件付きにね、思うんでしょ、幸せっていうのはね。こうしてもらったら、これがあったら幸せっていう感覚ですね。これ、思いの心のね、感覚なんですね。カニちゃんの心の幸せは、ね、もう何もいらないんですね。何もないから幸せっていう、無条件の幸せが本物のね、幸せなんですね。これはもう感謝を徹底して与え尽くしてしまえばね、必ず何もない状態で無条件で幸せいっぱいという感覚に、ね、なれるんですね。これからは本物の時代ですからね、感謝も繁栄も全てがね、本物にどんどんなっていくと思いますけど、順番にね、その本物を、ね、与え続けてもらうんですよね。そしてその本物を、ね、大きくしていただくとね。それで繁栄についてはこのぐらいで。次、何かご質問をしてください。
今の話で与え尽くす相手がですね、非常に思いの強い人です。あるいはマイナスの思いの人、その人の思いに対しても与え尽くす、それともそういう人とはもう一人置いて、
いや、もう与え尽くすとき一番大事なのは相手に本当に必要なものを与え尽くすね。これがいいですね。欲しいものとあの、ね、必要なものとちょっと違うね。あ、まだ質問ありましたよね。ちょっと答えてみたいと思うんですけど、相手に必要なものを与えたら相手が幸せ感じるんですね。でも欲しいものを与えても相手の思いの心は満足するんですけど、本心の感謝の心は喜ばないですね。逆にね、マイナスを重ねたような感覚を知るんでね、感謝の心にとってはどうなのね。本当に必要なものを与えるっていうのは難しいですよね。これが一番やっぱり与える上で大事なことですよね。
そうすると与えるって言った時には相手の本心が欲しいものを与える、必要なものを与える、
そうですね。
やむ ともに相手の思いの通り与えるというのと全く違う。
ちょっと違うんですね。だから与え方にも知恵が必要なんですね。で、患者の心の中にはその知恵も備わっていますよね。で、神様に導かれて必要なところへ必要なものを的確に与えていくんですね。その循環を早くしていくんですよね。必要なものって、ね、本当は必要なものを与えてもらったとき幸せ大きいでしょ。お腹がもうすいてどうしようもないとき、食べ物を与えてもらったら一番幸せですよね。服もらっても大丈夫ね。やっぱりね、その時本当に一番必要なものを与えてもらって、ね、本当に幸せ、ね、大事を深くしてもらうんでね。そういう与え方っていうのが本当は大事なんでね。でも、それは欲しいものを、ね、手に入れようとするでしょ。ね、欲しいものっていうのはやっぱりマイナスになるんですね。わがままなんです、ね、欲しいっていう感覚で手に入れたものでもいいのね、仮借金ですね。神様がね、背後で、ね、応援してないですね。例えば子供がね、甘いものたくさん食べたい、欲しいっていうだからこれだとするでしょ。親はね、あ、子供は可愛いからってね、前にいっぱい与えて虫歯を作らせたりね、体を壊させたとしたらね、子供の幸せにはなってないですもんね。ただ、チョコレーさんなんかはね、この親の生き方と反対のことを苦手なんだよね。わがままはお父様っていうね、本当に必要な食べ物はね、与えてほしいんですよね。そこが甘やかしてね、欲しいものを与えるとやっぱりね、逆にマイナスになることが多いですね。そういう時はもうね、厳しく与えないという気持ちでね、対処しないとね。まず欲しいという心は強欲の心から来るんですね。思いの心から来るんですよ、みんなね。感謝の心は絶対に自分からこれ欲しいあれ欲しいという思いを出さないんですよね。出さなかったも必要なものはね、必ずね、与えられるんで、ね、あ、すでに与えられているというふうに気づいて、感謝が、喜びが深くなるんですね。思いの心はそれに気づかないんですよね。与えられているのに気づかないから、あれ欲しい、これ欲しいというふうになるんですよね。思いの心で、あれ欲しい、これ欲しい言うときは、ね、与えてもらわない方がいいんです、本当はね。そうすると、その間違いに気づくし、借りを増やさないで済むんで、早く感謝の心に戻れるんですね。戻りやすいんですね。だから思い通りにならないという、ね、ことで思いを消してもらうんですね。そうすると感謝の心がそっと出やすくなるんですね。だから大抵ね、思い通りに生きた人っていうね、この世で権力握って自分の思いで生きた人は地獄の方へ降りるんですよね。思い通りにならない世界に入るんですね。それ必ずね。それでこれ借金返しです、ね。大勢の人を自分の思い通りにした人ほどね、地獄のね、どん底に落ちるんですね。それでね、絶対思い通りにならんという状態にね、置かれて初めてそれがね、帳消しにしてもらえるね、生産されるのね。これはもうね、一個の家庭でもそうですね。亭主関白でね、家族を思い出した人は、これね、やっぱり思い出ならない体験を積まないと消えないですよね、マイナスはね。まあ、このように消してもらう方がいいんですけど、ね、言ったらまたいろいろ苦しみも大きくなりますからね。大きくなるんです。長引かすほどね、利息もついて大きくなるんですけど、この世以上にね、あの世の方が、苦しみが大きくなるね。この世は軽く消してもらう世界にね。あの世も遅刻したらそうですよね。だからわがままいっぱいでね、苦しんで、ね、死ぬ方がいいんですよ。ね、まあ若い時は思い通りになると思いますよね。無理やりでもね、周りを思い通りにしてしまうというね。で、晩年ね、みんなから意地悪されて、ね、それでね、誰も助けてくれん状態で苦しみながら死んだ方が、 この世のマイナスを生産してあげるんですね。そのがその本人にとっては幸せが大きくなるんです。だからその持ったままね、のいいところであげてくれるんですけど、でもね、先に借金返したくさん取らせた方がいいでしょ、楽に行けるのね、いいところでね。やっぱり自分の借金は自分がね、生産していかないとね、自分で返さないといけないんで、いずれはね、借金返し早く済ませた方がいいんですよ、楽に。必ず出てくるんですよ。みんなこれね、これね、強制的にされるんじゃないんですね。みんな奥の本心の自分が全部見通し知ってるんですよね。人に迷惑かけて借金して、ね、借りをいっぱい作ったら、もう借りは必ず返さなきゃいけないと本人が分かるんでね、知ってるんですね。だからみんなに迷惑かけた分は必ず生産しようとするんです。じゃあ、あの世でもできるんですけど、あの世の方がね、厳しいんですね。なんか厳しい返し方をしないといけないですね。普通、この世でね、まあ、生を終えて、あの世に移るときにね、あの世で一応、いい世界へ、ね、上げてまで見せてもらうんですよ。ね、まあ、ここでいいかって言われるね。本人はもうよく知っているから、ね、自分がどういうことをしてきたかをね、本人が決めていくんですね。あ、ここはちょっとね、敷居が高いというわけでね。で、一段降りるんですね。で、ここではどうか、ここは低い、ね、まだちょっとね、居心地悪いというね。ほんで、順番にずっと降りていくんです。ほんで、最後にね、居心地の居場所が決まるんですよね。それが、あの、いっぱいね、人に迷惑かけた人は低いところを落ちるんです。ね、権力握って、ね、大勢に人を不幸にした人はね、必ず地獄へ降りるんですね。そこが一番居心地いいんですよ。とりあえずここでもう一回ね、借金返しをね、済ませて、でまた高い世界を選んでいくんですね。これも閻魔大王がね、強制的にそこに置くんじゃないんですよ。みんな自分が選ぶんです。誰も強制しないんですね。いいとこあげたいばっかしに、ね。そこは自分がいたたまれないよね。これね。これで降りていくだけなんですね。うん、やっぱりそれ、ね、借りを生産したいというのがね、本当の僕の願いなんですよね。それで自然に進むんでね、早く借金返し、借りを抱えているようにね、そういう立場は自分を置いていくんですよ。で、この世も同じなんですよ。この世でもね、不幸になるのはね、他からね、不幸にね、してくるような感じで持っている人もあるかもしれない。違うんです、逆なんですよ。自分が自分の過去を全部知ってるんですね。迷惑をかけた分が早く自分のそのね、マイナス面を生産しようとして、ね、そういう場合ね、自分を置くだけなんですね。例えばね、昔人殺したと仮定するでしょ。人殺した人は必ずね、その罪を生産するために殺されないといけないんですよ。だからその殺されるような場合は自分を持っていくんです。ただこの世はもっと軽く済むんですけどね。それがちょっとしたね、喧嘩になって殴られるとかね、その程度済ましてもらうんですけど、それで殴られたらね、腹立ったらダメなんですよ。ありがとうございます。ね、ほんまにありがとうございますってね、受けないといけないんですよ。ね、ものすごく得したくなるんです。この世のマイナスはマイナスじゃないんですね。大きいマイナスを軽くして、ね、消化してもらう姿なんでね。だからマイナスにも大きい感じが必要ですよね。プラスはもっと感じするのが大事なんですよね。そういう感じですね。そうですね、あったらいいですね。うん、 ね、あの親に感謝するね、感謝の心を持ってたらね、自然に必要な与え方ができるようになりますね。今今ありがとうございますってね、心が唱えていることですよね。そうすると自然に必要な時に必要なものを自然にずっと与えてるんです。それが一番ね、うん、いい与え方になるんですよね。でも難しいでしょ、与え方がね。
相手のエゴであれば、それを拒絶することが逆に本心に対しては与えてる。
そうです、それ必要なものを与えてるという姿ですね。だからね、プラスだけを与えるっていうんじゃないですね。マイナスに見える姿もね、いい与え方の時があるんですよね。悪いことしたら、こらーって言うてね、止めるのがいい与え方かもしれないでしょ、ね。病気の人をね、食べ過ぎて病気になった人はね、こう断食しなさいって、食べ物与えないのもいいんですよ、ね。与えないこともね、いい意味の与え方なんですね。それが自由自在にできるっていうのが、ね、患者の心ですよね。患者様から導かれて自然にできるんですね。
そのためには自分は常に神様と繋がってない
といけない。もうね、いつも神様と一生一体っていうね、ありがとうございますでね、神様を受け入れたりですね、みんな神様という感覚になってくるとね、それでもう自由に楽にできますよね。はい、
先ほどあのような話がありましたけど、輪廻転生について少し教えていただけますか。
この世は、まあ、輪廻転生の世界ですよね、番組としてはね。高い番組はもう輪廻転生を超えてるんですけど、もう一つ低い番組も輪廻転生というのもちょっとないですね。だから、まあ、この世における輪廻転生というのをね、今考えてみたいんですけど、まあ、この世でその魂をまあ磨くために魂がね、肉体に何回もね、生まれ変わっていくんですね。本体の本心の自分から見ると、この魂のちっぽけなんですよね。一つの分身の程度ね。無限のね、分身をね、出せる本心の自分とったら、ね、ほんの無限分の1ぐらいの分身の出し方ですよね。で、一つの魂を立派に変えていこうとするわけですね。なるときはこの人間のね、この魂という姿で表現を完成させていこうというふうにね、思うわけね。で、最初はもうね、やっぱり表現ですからね、ゼロから出発するっていうふうに言った方がいいね。で、そこへその魂の自分としてね、完成品をね、落とし出す、描き出してくるんだっていうふうにね。で、最初は失敗があるんですね。最初から完成品は描けない。で、何回も行って、練習を積み重ねて完成品を作り出すんですね。それで何回もね、この肉体を持って地上に生まれてはね、いろんな学びをしていくんですね。そしていろんな角度からその魂を磨くんですね。そして最後に完成された魂っていう姿を撮って、それで、あ、一つの絵を描いたなっていう感覚で卒業してしまう。もう一つの完成品の絵を見たらね、もういらないですよね。すぐにまた新しい作品を作り始める。そうね、本当に感謝できたら全部卒業ですね。本当に深い感謝できる人はもう瞬間に完成品を作り出すんです。だから次から次へと新しい作品を作っていけるんですよね。だからもう過去の一切はもう全部無縁の状態で、関係ない状態に入りますね。実際このようにね、人殺ししてもね、どんだけね、悪逆非道なことをし続けてもね、本当に深い感謝に入った人は過去の一切を消し切ってしまうんです。ね、でそういうのに一切縛られない状態で、ね、そういう世界に入っていきますよね。過去に悪いことしたから、ね、悟れないんじゃないのね。それは本当にね、心から離せて消し切れるからでね、感謝を深めて、神様の光を浴びてね、その思いのね、姿を過去を掴む思いをね、全部消し切れるかどうかなんですね。 そうです、感謝の自分が出てきたら過去の一切を消し切るんです。で悟り開くんですね。はい、
例えばどこかに行きたいとか、これをしたいとか思うことがあるじゃないですか。例えば魂を磨きたいからこれをしたいとか、そういうものっていうのはその人によっては思いがしてしまったりするっていうこともあるんです。
ありますね。
それどう見分けていくんでしょう。これは本当に自分がしなきゃいけないことなのか、これは自分の思いなのか、そのさっき言ってどうなったかもしれないんですけど、もう一度
ね、やっぱりありがとうございますってね、感謝し続けてないとね、大いに負けちゃうんだよね。感謝してるとね、いろんな出てくる思いも消してもらって、感謝の心で必要なものを選び続けていけるよね。それでやっぱり自分の奥のね、一番願ってる、ね、必要なことを、ね、優先的に選んでいくんですよね。だから幸せの最短コースを、ね、歩み続けるような感覚となるんですね。でも感謝忘れた途端にね過去の思いも浮かび出てきますよね。新たにも思いを出し続けますよね。そうすると思いの奴隷になってきますね。で思いの心で選んだのがマイナスへ向きますね。一番いいのはありがとうございますよね。心に唱え続けるのが一番いいですね。それが一番楽な生き方ですね。はい。はい、
求める心というのはその今のその人間の強欲っていうんですか、感謝がないから強欲が出るということだと思うんですけど、まあ金銭欲とか名誉欲とか、それから肉体に付随した食欲とか、気欲とか、それから睡眠欲がありますよね。例えばトルタンだったら金銭欲も、名誉欲もほとんどないんですけども、食欲だけはしっかりあるわけですよね。私だったらやっぱり眠いんですよね。なるべく睡眠欲を取ろうと思って、3時間か4時間続けてると眠いわけですね。それでもなおかつまた徹夜でそういうのにしようかなと思うわけです。そういう一つ一つの欲を、取るね、努力っていうのは必要なのか、それとももっと逆に感謝を深めるということの方が近道なのか、それをちょっとお聞かせいただきます。
感謝すればね、本当の意味の感謝をすれば神の光がね、ふっと降りて思いを全部消してくださるね。語欲が自然にスッと消えて、ね、なくなっていくんですよね。だから感謝を深くするっていうのが一番いいんですけど、それは感謝をするっていうのは心でありがとうに唱えるだけじゃないんですよね。もう自然に神様が、ね、自分を使って働いてくださる姿を取った方がいいんですね。それで自然に体が自由に動いて神様のお手伝いの姿を取っている時の方がね、楽に神様の大きい光を浴びて思いをたくさん消してもらうんですね。本当に真剣にね、座って祈った方がいいっていう時は神様がそういう姿を取るんですね。でこれはもう自分で選ばんでいいんですね。ありがとうございますと唱えながら神様に任せして、あと真剣にね、必要な神様お手伝いという姿でね、深く祈らんなん時は座って命がけでありがとうございます唱えるのがいいんですね。それなかったらまたいろんな仕事をね、お手伝いの仕事をいっぱいね、その時させてもらうのがいいんですね。も自由自在がいいですよね。で神様のお手伝いをして神様に使ってもらうほど思いは早く消してもらえる。思いを消そうとしなかったもね、前へ進むだけでいいんですね。前へ進むだけで過去を一切消してもらう。だから楽しく楽しくがいい。ね、無理にね、止めんでいいんですよ、そんなね。楽な状態でね、前へ進めばいいだけなんです。そしたら自然に必要でないもの全部消されるんですね。消してもらって自然に必要なだけが残されて楽になるんですね。
あ、私も考えてないんですか。 あのおじさんとかね、あのこの間の山本ちゃんなんかもね、やっぱり普通段階にはなれないですね。
おかげさ。
それじゃ一人で行き合うと思うんですけど。
うん、ねえ、うん、眠れないのもとも関係ない。でもね、みんなが自分で思えばね、いろんなね、眠り方してくれるんでしょ。ね、言いたくない方がいいですよね。生きてたらいいんだったら、神様が自分の代わりに受けてくれてるって。ね、それぐらい感覚がいいですよね。ただ番組で見たらね、高い番組は寝ないですよね。忙しすぎて。でもゆっくりしたいっていう番組はあっていいですもんね。だからその時その時必要な姿でね、いいですよね。眠り姫みたいに眠ってもいいんだけど、そんなんね、もう。それはでも小さく部分的にとらわれるとね、マイナスに磨きなんで、全体を大きくね、受け入れて、全部自分の身代わりの分身の姿って見ていけばね、いろんな眠り方を楽しむ感じでいいじゃないですかね。必要だったらまたね、変化しますから。変化をやっぱり楽しまないとね。はい。仏教で説くような八大地獄ってあるんですよね。八熱地獄、八三地獄ってね。まあそれはもうね、あの簡単に説明という分け方ですけど、もう神様のやっぱり上限っていうのね、本当に全てを尽くした完璧なもんでね、番組としてちゃんと作られてるんですね。最高傑作っていう感じですね、神様のね、ないものはないんです、本当にないんですね。みんなが揃ってるんです。それも地獄番組を見る必要なときは見せてもらう方が幸せなんですね。だからその中にはまり込む必要はないんですからね。それをちょっとでも見ることで体験したら、極楽世界のね、素晴らしさよくわかるでしょ、ね、幸せが大きくなりますもんね。だから比較の対象ってあった方がいいでしょ、ね、そういう意味で必ずあるんですね。だから地獄ってないという人もありますけどね、そういうね、程度の番組もあるんです、ね、そういう世界にね。でも本当の地獄もあるんですね。だからもうありとあらゆる番組全部取り揃えられて、ね、存在していますから、一度は体験してみたいでしょ。でも患者を深くしてね、でね、番組をね、遠く話して達観できるような感じになったらね、いう番組をね、喜んで見れるんでね、楽しめるんですね。怖くないですよ。だというのは心から感謝しなさいって言うんじゃなくてね、ありがとうございます、神様呼ぶだけがいいよね。呼んでると、うん、感謝できるように変えてくださるね。心から喜べるようにしてくださるだけね。神様を呼ぶっていう感覚がいいよね。あ、しんどい大変ね、苦しい時ほどね、呼べばいいよね。神様っていうふうにね、ありがとうございますって神様呼べばね、さっと助けに来てくださるわけよね。だから 楽な方がいいですね。はい。
この第1部のこの話で聞き方みたいなんですけど、この今の時代は不滅法の時代だということを知られたと思うんですけれども、よく1週間ほど前にボトンベルト、光の12日間とかそういうお話を聞いたことがあって、それと何か関わりがあるのかちょっとお話を聞いていただきたいなと思うんですけど、
もうね、そういうのはもう枝葉の小さいことね。表面を流れてるね、ちょっとした働きの勢いはね、もうそういうのと無関係ね。本物の最後のひねくぐりの大きい悟りの世界に入らないとね、この世なんかにとらわれないね、生き方やね、神様最高番組を受け入れようという生き方なんで、全部無限の無限のプラスに変化するね。神様がね、直接感じ取れるような、ね、感覚の時代になっていくのね。それも感じは深めた人から順番にね、そういうふうにしてもらえるね。本当の悟りを開かせてもらうね。だからみんな最初はね、いろんな番組へね、順番に舞い降りて体験しながら、最後には最高番組に戻るように、もう最初から決めてきてるのよね。その時は自由にいろいろね、選び方がね、いろいろでね、変化してるのね。でも最後はみんなね、最高番組に戻ろうとするのよね。それでその全体のいろんな人の体験を束ねて神様は喜んでね、遊んでるような感覚よね。
それは地球人類がっていうんですか。もっと有料性でもっとレベルの高いわけになりますよね。
うん、ね、うん、それもあのね、
というのは、地球人類が
小さい締めくくりも大きい締めくくりもあるので、ね、地球だけでは小さい締めくくりね。
はい、はい、そして今小さい締めくくりと大きい締めくくり両方
はい。祭りという言葉のね、響きは、祭りやわすって言うんですよね。マティナ、真理、誠ですね。誠とすり合わす、神様とすり合うっていうね。だからバランスとって交流のできてる状態ですよね。一方に偏るとね、ダメなんですね。神様だけでも、人だけでも祭りにならないんですね。神と人とがね、本当にバランスとって一体化して交流し合わないとね、そうすると天の理想がこの地に現れるね、神様の喜びが地に満ち渡るわけですね。全てのね、疑問がね、この世へ降りてくるのが祭りですよね。その全ての分野にね、この本物が降りた状態が祭りになる。人も悟った状態が祭りの状態ね、神様と祭り合った状態ですね。芸術でもね、最高の美的表現がね、この世に降りたら、ね、祭り合いの姿ですよね。本物が一体ね、降りてくる状態ですよね。それでみんなが本当に心の底から喜びいっぱいという姿を撮った時ね、これが祭りですね。だから天の岩扉式ね、天照大御神様が最高に降りてきた状態ですよね。これが本当の意味の祭りなの。だからどんちゃん騒ぎがいい。ね。はい。
先ほど途中はいろいろ細かいことがあると思ったので、最近考えてみると、その宿命と運命、宿命は当てる思いとか、そういうのを、ね。どうしてもできない宿命とかして、だからどこからどこまでが運命で宿命かということを最近よく考えてるんですけど、よろしい
ですかね。一番奥の自分からね、見たときは無限の無限のチャンネルを与えてもらって、どの、ね、番組選べるでしょ。で、一つの番組に宿命も、ね、運命も含まれてますよね。一つの番組に入ったときにね、 ね、自分で変えられないものもあって変えられるものもあるんですよね。そういう番組なんですよね。でも奥から見ると番組自体自由に選べるっていうところから見たらね、運命も宿命も全部変えられますよね。番組さえ変えれば変わるんですからね。普通この世に生まれてきて寿命って定まってるとも言いますよね。でも寿命もね、伸び縮みするんですね。で寿命の段階も第一、第二、第三の寿命というふうに定められてね、最後まで行く人も途中の第一で亡くなる人もあるっていうような見方もあるでしょ。でもそういうね、定まった、ね、寿命をも変えられるんです、番組を変えたら。
番組はその生まれる前に一応決めてくるということで、途中でもその番組をその自分の会社とかそういうことで変え
られる。そうです。今の一瞬、ね、いつでも変えられるんです。はい、本当はもう自由にね、うん、全てを変えていけるんです。
それを変える力がありがとうございますという感謝の。
そうね、本当に自由な心に戻って、ね、もう一回番組選びをし直せばね、本当のね、自由自在な、ね、全てを変えるような生き方が取れますね。だから過去の一切に縛られなくなる。はい。
終わってもらったのしか後で申し訳ないんで、ありがとうございます。で、次回の、まあ、このありがとうございます、ありがとう村ツアーは、5月31日と5月1日の、まあ、宮方寺の保育作業という、保育活動ということで、来ていただいて、この時間が、今の時間ね、7時から8時の1回だけですので、それで来れるか分かりませんけど、一応、まあ、村の聖地の人ってあれなんで、そういった形のさんと、村の聖地、ここにおまけというか、言いますし、そういうことでいかがでしょうか。しっかりやる。じゃあ、これだけ知能さんと村の聖地の、まあ、ことで、テーマで、それに、今、小田篠さんも今日のお二人勉強勉強というのが学ばれたみたいなので、この次の5月31日、どうしたち、参加される方は今、後で参加するのもいいんですけども、今、決められている方はございますか？すごいです。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。